林直子の自力でどうでしょう。おはようございます。自力でどうでしょう。本日も始まりました。パーソナリティの藤林直子です。季節はもうすっかり春ですね。桜のピンク色が街でも山でもあちこちで見られるこの季節は、本当に人の心を穏やかに優しい気持ちにさせてくれますね。本日のゲストは、そんな桜の花のような人々を優しく癒してくれる方にお越しいただいております。本日は NPO 法人国保ヘルスアップ事業支援協議会理事長吉田昌司さんをお迎えし、お話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めまして、パーソナリティの藤林直子です。それでは本日のゲスト、吉田昌司さんをお迎えいたします。おはようございます。
おはようございます。
本日はお忙しい中ご出演いただきましてありがとうございます。吉田さんとはですね、昨年行われた毛細血管観察会で初めてお目にかかりまして、毛細血管を見ていただくことでいろいろなことがわかるということに驚きまして、昨年末には我が家に来ていただいてですね、2日間で40名の方、毛細血管を見ていただいたんですね。そして今回も春に毛細血管観察会をということで、広島にお越しいただいて、それならラジオにもご出演していただけないかということでですね、お声をかけさせていただきました。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、吉田さん、早速ですが、自己紹介の方をお願いできますでしょうか。
はい、今日はですね、浜松から来ました。はい、広島に来るときにはなんか前回もそうだったんですけども、はい、大雪だったり、はい、今日は大雨だったり、はい、大変なことなんですけども、まあ、NPO 法人国保ヘルスアップ事業支援協議会という、はい、医療費削減のための NPO を、はい、地元で、はい、展開していて、いろんな生活習慣を改善することで、健康になりますよということで、全国的に回っていて、まあ、広島にもご縁があったっていうことで、はい、来てるわけなんですけども。
そうですね。
まあ、生活習慣っていうね、簡単に言うんですけども、うん、本当にご飯を食べるとか、うん、寝るとか、うん、あるいは散歩をするとか、はい、そういう中で、うん、何をチョイスするのかっていうところですよね。うん、
はいはいはい、
その生活習慣、うん、それだけがやっぱりこう皆さん、お医者さんにかかればいいよね、サプリメントを飲めばいいよねっていうような、そのところからじゃなくてですね、もう本当に足元から見える範囲で、生活習慣変えていくっていうのが毛細血管を見ることで分かってきますよということで、毛細血管を見ながら、皆さんに生活習慣アドバイスっていうのをさせていただいてるってことですね。
そうですよね。はい、なんかこう生活に根付いたものっていうのがね、改善できて、それが健康につながったらすごくいいですよね。
そうですね。はい、
どこかに行かなくても自分で何とかできますよということですよね。
そうです、そうです。
素晴らしいですよね。はあ、じゃあ活動内容としてはどういったことを具体的にされてますか。
まあ、浜松中心にはですね、はい、吹き矢っていうもので、うん、はい、息を吐くことによって誤嚥性肺炎を防止しましょうみたいな、はい、息を吐くことが大事ですよ、笑うことが大事ですよ、免疫力を上げましょうみたいな、はい、吹き矢を使ったりとか、
はい、
あるいはその毛細血管で、毛細血管の形で、うん、 この人は1日の水分量が足りないねとかっていうことが分かりますから、うん、そういうようなそのお金のかからないアドバイスっていうのを、うん、させてもらってますよね、うん、はい。
例えば吹き矢で吹くことによってどういう変化がありますか？
スポーツ吹き矢とかこういろんな吹き矢っていうのを皆さんイメージすると思うんですけども、はいはい、私がやってる吹き矢は、はい、椅子に腰掛けて、はい、腹直筋を緩めた状態で横隔膜をふっと上げることによって矢が飛ぶっていうね。でそれができると誤嚥性肺炎っていう時の、はい、誤嚥ですよね、はいはい、ご飯をごっくんって飲み込んだ時に、うんうん、肺の方に行かない、うん、そういうような、喉の力をつけるとか、
あ、筋肉とかに作用するんですかね。
そうです
なるほどなるほど、そういうことが。だから座ってできるってことはお年寄りでもね普通にできますもんね。
そうですで、なぜ座るかっていうのはもう一つ理由があって、はいはい、座って3本の矢を吹くことによって、うん、その矢を取りに行かなきゃならないじゃないですか。
はい、
そうすると立って歩いて矢を取りに行くっていう、うんうん、
筋肉を使う。
あ、基本的にはトイレに行ける筋肉と、うんうん、ご飯が食べられる筋肉があれば、うんうん、人のお世話にならない最低限の筋肉をつけましょうみたいな。
そうですよね、はい、最後までね自分の力で食べたり、はい、トイレに行けたりするっていうことがもう基本ですよね。
そうです
本当ですね、はい、それが両方できる、
はい、
素晴らしい素晴らしいですね。よく考えられた、ね、ものですよね、はい、だから競技としてっていう感じではなくてケア、
そうケアもそうなんですけども、うん、そこにルールをつけて、うん、3本の矢の足し算をした数字が相手よりも多ければ、うんうんうん、こっちの方人のが勝ちだよねみたいな、う
ん、ちょっと楽しみながら、
楽しみながら
ゲーム感覚で、
はい、笑いながら、
はい、よくねお年の方もねゲートボールとか、はいはい、そういうのやるじゃないですか、はい、そういう感覚でちょっとこうやってみるっていうのもいいですよね。
そうですね、
それが楽し
そう。でこれから暖かくなってきてゲートボールとかグランドゴルフとかって外でできるスポーツもありますけども、はいはいはいはい、まあ、この吹き矢の場合には、ブローゴルフっていう名前をつけてるんですけども、雨の日でも風の日でも、うん、雪が降っていても、はいはい、暖房をつけてやりましょうみたいな
結構手軽にできる感じですよね。だからそういう吹き矢を買ってするんですよね。
はい、そうです、
ね、
そうです、
はい、いやなんか一個あるといいですよね。本当雨の日でも雪の日でもできますよね、
はいはい、
まあ、もちろん外ででもね、はい、できますしね、はい、そういう競技にしてもらってお子さんでもできますよね。
そうですね、
なんか家族でやったら楽しいですね、
はい、
そうなんですね。それ活動されてるのはだから広められてるのは浜松なんですか？
私のところから、全国的に、はい、神戸とか、はい、熊本とか、東京とか、あとは震災のあった東北ですよね、
はいはいはいはい、
東北の仮設住宅の人たちに、こうやっていただいてるっていうような感じで。
だから指導される方がそこにもいらっしゃるってことです？
そうですそうです。はい、指導っていうよりも、
うん、
吹き方ができれば
誰でもできる、
誰でも指導
員そういうこと、
はい、
そういうことなんですね、はい、あと毛細血管については、
はい、
だからその毛細血管を見て流れとか、
はい、
そういう私も見ていただいたんですけど、はい、私ちょっと疲れすぎててね、老廃物が溜まりすぎてると言われたことがありまして、
はいはい、
でも3ヶ月経ったらちょっとね落ち着いてましたね、
はい、
そういうもんですよね。3ヶ月経つとちょっと人の体って変わる。
そうですね、よく漢方なんかでも、はい、3ヶ月ぐらいは飲みましょうっていうのがありますよね。
はい、はいはい、ありますね。
ああいうのはやっぱりそういうことで、今やって今効いたっていうと、
うんうん、
多分強いんじゃないかなっていう。3ヶ月ぐらい緩やかな状況で良くなっていくっていうのが、結局生活習慣も3ヶ月ぐらい つと同じことができるようになれば生活習慣が変わったよねって話ですよね。
そうですよね、はい、まあ、水を飲むとかね、はい、お風呂にしっかり浸かるとかね、はい、ちょっと歩いてみるとか ね、そういうことをちょっと取り入れるだけで違うってことですよね、
は
い、
そうですそうです。
だから良くなる場合もあり、その間にちょっと生活習慣が悪ければちょっと毛細血管にそういうのが出てるってことですよね。
そうですね。ですから去年の12月の暮れに、広島に来て、見させていただいた、はいはい、その方たちがまた来てくれるよっていうことだから、はいはい、3ヶ月経ってるわけじゃないですか。
そうですよね。どういう風になってるか、
その3ヶ月で良くなってるのかまたちょっと形が変わってるのかで、生活習慣悪かったね、良かったねっていう人たちがこう分かるようになるっていうことですね。
だからまあ気づきを与えていただいて、はい、で自分で自分の生活を見直していくっていうそのアドバイスとか、そうですね、そういう感じですよね、はい、
だから人生一度きりっていうよりも、うん、その人生を楽しむ、
うん、
だから楽なようにって人間はなっていっちゃってるけど、うん、楽っていう字を楽しいっていう読み方に、はい、うんうん、はい、変えていただくっていうのが笑うとか、
うん、そうですよね、
そういうことですよね。でそういうことができていくと、うん、自然と毛細血管もきれいになっていくし、はい、形もきれいになっていって、はい、今いい生活してるよねみたいな、
うん、免疫力も上がるしね。
そうですそうです。
そうしたらね、健康にもどんどんなっていきますもんね、はい、そうですね。こういう活動をされるようになったきっかけってありますか？
はい、私現代医学バリバリの人間だった
んです。あ、そうなんですね、
はい、学校出てから、はい、医療機器のメーカーに勤めていて、はいはいはい、でそこで、浜松医科大学っていうところを担当させていただいて、うん、はいはい、循環器バリバリで、はい、ペースメーカーとかそういうのもこう勉強してやってきて、
は
い
は
い、でそこからその浜松医科大学から開業する先生がいて、でそこで病院の事務長をやってくれって言われて、はい、病院の事務長をやって、はい、さらにはその病院の事務長を終えてから、
はい、
25年間今から30年前調剤薬局を始めて、
はい、
薬剤師じゃないんですけども、結局経営者として
経営者で
ずっとやってきたわけですね。
へ
え。現代医学バリバリだったんですけども、ちょっとやっぱり方向転換をしていこうみたいな形で、自然っていうのは何なんだろうみたいなところから毛細血管にと出会わせて出会って、それで研究をするようになっていって、今ではもう3万人以上の毛細血管を見たことによって、はいはい、結構いろんなことが分かってるよねっていうことですね。
3万人も見られたら結構ね。
そうですね、すごいかなりデータはありますよ。
ですよね、はい、こういう人はこういう感じだっていうのをね、はいはいはい、なんとなく心の状態までちょっとこうね、
そうですね、
垣間見る感じですよね。へえ、そこから、あ、それちょっとね、農業とかもされてますもんね。自然に何とかっていうか ね、はい、やっぱりそこも大切ですよね、はい、体の中に入れるもの、
はい、
ね、
だからまあ、いろいろな食べ物があるけども、はい、いろいろな食べ物が工場でできてるっていう状況の日本になってる、
はいはい、
そこをやっぱり自然のところからできたものを食べていくっていうような状況になっていけばいいなと思って、耕作放棄地なんかを見つけると、
はいはい、
開墾して、
はい、今何が植わってますか？
今は酸っぱい柑橘系をかなりやり始めて、その酸っぱい柑橘系から酢を作ったり、ドレッシングを作ったり、ポン酢を作ったりっていうことで、もう果物っていうと皆さん糖度15度ぐらいで甘いっていうものを求めてるけども、逆に
酸っぱいものが
酸っぱいっていう、そういうような自然の果物、そういう果物を作っていこうっていう感じで、
ポン酢にしたりね、
そうですね、
できますもんね、
できますからね、
はい、 そういうのをね、体に取り入れたらいいですよね、はい、やっぱり生きてるものを体に入れるって、自然にできたものをね入れるっていうのは、やっぱり人の体も自然の一部だから、ちょっと体が喜ぶのかなって思います ね、
そうですね。やっぱりこう自然のものが入ってくると、はい、人間もそういうような自然っていうところに反応して、うん、例えば腸内細菌とかね、うんうんうんうん、こういうのも自然が好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、腸内細菌と土壌菌っていう、はい、あの土の中の 菌っていうのが非常によく似ていて、
はい、あ、そうなんですか。
腸内細菌の勉強をし始めた、消化器の先生が、はいはい、土壌菌に行き着くみたいなね、そういうこともあるもんですからね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ土触った方がいいですね。
そうです、そうです。
どんどん、
どんどん土を触ってくれると健康になってきますよっていうことですよね。
あ、そうなんですね。だからそういう、ね、今除菌とかいろいろありますけど、いい菌をね、あの、はい、体にいい常在菌を増やしていくには、そういう土を触ったりとか自然に触れたりっていうのはすごい大事なことですかね。
そうです
ね、
はい、だから常在菌をしっかり、あの、自分の体にまとわりつけて、はい、裸の王様のように、菌を外していくんじゃなくて、菌と共生していくっていう ね、そういう世の中になっていくと、うん、もうちょっと違う世の中が出てくるのかなっていうことですよね。
確かにね、はい、じゃあ健康になるために必要なことっていうのは、まあそういうことですかね。
そうですね、本当に、高望みをしなくても、朝起きて、はい、夜寝るまでの生活っていうのは、はい、本当にそういうような生活習慣的なことを少し見直せばいいよねっていうことですね。
あ、そうなんですね。あの、吉田さんはずっと、あの、静岡で。
そうです、静岡生まれで静岡育ち。
温暖なところですよね。
そうですね
前回来られた時にあの12月末のすごい、ものすごい、こっちは大雪だった時にノーマルタイヤで来るって言われて、私はちょっとびっくりして、もう新幹線で来てくださいって言ったんですが、はい、そのぐらいちょっと温暖なんですよね。
そうです、そうです、
ねえー、なんか静岡の方ってすごいね、やっぱり気候が温暖だからか、ちょっと朗らかでなんか穏やかよっていうなんかイメージ、
はい、
そして他の方もそういう風に言われてたんですよね、はい、だからそうなのかもしれないですよね。
結局、大阪と名古屋あるいは東京の間にある県だから、努力してないんですよね皆さん新幹線は勝手にできるし東名は勝手にできるしみたいな、ライフスタイルが、ライフラインがほとんど大体東京と名古屋、大阪の間に挟まれてるから、一生懸命頑張らなくても、
周りがやってくれる、
周り
いい場所にありますよ ね、
そうです
ね、本当にね、本当に温暖だしな、雪はあんまり知らないですもんね。
そういう雪は知らないです ね、
ね、
でもね、今年はあのチラチラ、
あ、ちょっとだけ
ちょっと来ましたね。
来ましたか、はい、それでもね、はい、あ、そうですか。そんな温暖な、ね、場所にあの住まわれてる吉田さんですが、あの、人生のターニングポイントとか大変だったことってありますか。
はい、うん、それが自分なりにはよくわかんないんだけど、
はい、
すごい貧しい家庭に生まれたことは事実なんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、で、小さい頃から小学校3年ぐらいから農作業を手伝わされたり、はい、まあ、父親がかなりお酒の好きな人だったから、土日はお酒を飲んでいて働かないっていう状況だったから、その代わりに私がやっていたみたいなことだから、だから今その耕作放棄地なんかがあっても別に苦に思わないんですよね、はいはい、小さい時やったことをただ単にやってるだけみたいな。
あ、そうなんですね。基本がそこにあるんですね。
そうですね、だからその土と触れ合うとか、健康だとか、しかもその小学校は1時間かけて歩いて小学校まで行ったっていう、だから帰りも1時間だから、うん、1日2時間は歩いてるみたいな
1万歩以上歩いてますねすごいですね、足腰をね、 その時期から鍛えてね、はい、
そういう田舎に住んでたから、
はいはいはい、
水道を使ったのも、 17歳、中学、高校2年の時、
あ、そうなんですか。
自分の家に水道が来た。
それまで井戸。
井戸。
あ、じゃあ水を汲んで持ってきては、はい、いろんなことをして、
はい、お風呂の水はバケツに20杯汲め、はい、汲まないといけないみたいなね。
そう、すごいですね、はい、そういう時代があったのかって思いますね、はい、でもそれを苦に思わなかったっていうのはもうちっちゃい頃からそうだったから。
そうですね、そういう生活をずっとしてたから、うもうその今の生活があまりにも楽すぎて、
ねえ、お花畑ですよね。
そうそうそうそ
う本当そう思いますね、はい、あ、そうなんですか。じゃあ大変だったことっていうのはあまり思い浮かばない感じですか。
ないですね。
まあ、ターニングポイント的にはあれですかね、あの自然に目覚めるっていうか、その、ね、医療の現場にいてそこからこうあの変換っていうか ね、
そうですね、
方向転換した。
現代医学の道に入ってなかったら、うん、多分こうはなってないんじゃないかなって。
あ、そうですか。
あの皆さんと同じように、うん、風邪ひいたら医者に行く、うん、薬もらって、うん、なんで先生薬出してくれないの、うん、っていうような
生活、2週間分出してくださいみたいなね、
はい、そういう生活をしてたかもしれない
そうかもしれないですね何が、ね、きっかけか分かんないですけどね、はいはい、まあ、そうやって、現代医療というかそういう現場にいたからこそ、あのちょっと疑問に思うこともあったりとかして、はい、そこに行き着いたのかもしれないですね。
そうですね。あの国民保険とか社会保険っていう保険証あるじゃないですか、
はいはいはい、
35年間使ってないです。
あ、そうなんですか、はい、
だけど風邪とか引かないの、うんうん、って言うけども、うんうんうん、あの風邪を引く前兆みたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、ありますね。
悪寒がするとか、うんうん、ちょっと寒気がするとか、うんうん、はいはい、その時にそれが気づくか気づかないかっていうところで、はい、気づいたら無理しないっていうことをすれば、う
んうん、気づいたら何をしてます。まず
寝る
それが一番だと思います、
はい、ご飯を食べないで寝るっていうい
や、もう本当そうだと思いますよね、はい、なんかあのその痛みとかね、しんどいなっていう思いがあったらやっぱり最初にまずは寝るですよね。
そうです、
うん、それが一番体を整える、はい、うん、ことかもしれないですね、はい、整体の場合でもそうですね、
はい、
まず寝てくださいと、はい、ね、睡眠時間短いでしょうということから始まって、なんかこう体を動かすだったりとか、お水を飲むだったりとか、食事とかね、うん、そういうのも言いますけど、とりあえず寝るですね。
ところがやっぱり今のね、うん、こういう社会に生きていくと、うん、あれもやらなきゃ、うん、これもやらなきゃ、はい、あれを片付けてから、これを片付けてから、夜中の12時を過ぎちゃったみたいな、はいはい、で次の日に発熱ってなるんだと思うんですよね、はい、
あ、無理をしてるんですよね、はい、はあはあ、体になんか強いてるっていうか、でしょうね。やっぱり夜寝ないというか、寝るのが遅いっていうのはやっぱり何か弊害がありますよ。
ね、毛細血管から見ると、はい、やっぱり夜寝ない、はい、お風呂に入らないっていうことで、はい、疲れの物質の乳酸っていうのが、はいはい、そこに溜まってるのが見えるんです。
あ、そうですね、私がそうでした引っ越しの直後でした。
そうですよね、
あれは、
だからそういうような時っていうのは必ず、体を休めてあげましょうっていう、犬とか猫が病気になると何にも食べないで、はいはい、こうじっとしてるじゃないですか、あれですよね。
そうですよね、
人間は
なんか人間食べますよね
人間食べて
力つけない
力つけてってやってるけど、
あれ逆ですよね。
逆だと思うんですよ、ね、
なるほどなるほど、わ、はい、かりました。あのこれからの、ね、夢とか目標とかありますか。
そうですね、今、うん、と国家予算が107兆ぐらいになってて、はい、で医療費が48兆円ぐらいになってる、はい、半分ぐらいが医療費だよってなってるじゃないですか、
はいはいはい、
でまあ、こういう活動をしていって、うん、各地で講演をさせてもらったりしながら、うん、
はいはい、
皆さんが一人でもそういうことに気づいていただいて、
はいはい、
医療費削減に、うん、こうなんていうかな、目覚めてくれれば、
うん、
そしたらその48兆円ぐらいの医療費が1兆円ぐらい下がったら、
うん、
それを福祉のお金に回してほしいっていう、そういう活動が、まあ、 これから実っていくんじゃないかなっていうふうに思ってて、
あ、そうですね、
微力ではありますけども一人でコツコツやってます。
いやいやいや、なんかそういうたあのイベントとかそういうものってありますか？
浜松なんかですと、はい、商工会議所とか、はい、そういうところからオファーが来たりして、はい、そういう健康生き生きフェアみたいなところに出てくださいとか、はいはいはいはい、あとはやっぱりこう地方でも、はい、熊本の天草っていうところが結構、はい、そういう健康に関して、一生懸命やってるもんですから、そういうところに呼ばれたりとか、
はいはいはい、
結構あっちこっちで皆さんそういうようなね、活動のような状況にはなってきてますよね。
そうですね、はい、だからその天草も吹き屋で行かれる感じですよね、はい、なんかなんで天草なんですかね。
その天草に住んでた人が、はい、私のそのインターネット情報を見て、はい、天草から浜松まで、はい、教えてくださいって来たんですよ。
あ、そうなんですね。
でその人が一生懸命やってくれてて、
はあはあはあ、
で広がってる。
じゃあその地域地域にそういう方がたくさんいらっしゃったら広がるってことですね。
そうですね、一人でも多くの方がそういうふうに気づいていただければ、もう全面的にバックアップはしますからね。
皆さんじゃあ吉田昌司さんを連絡していただいてですね、はい、全国に健康を広めてください、ね、そういう活動をしたいなという方も多分いらっしゃると思うのでね、はい、全国にはね、はい、よろしくお願いしますね、はい、はい、ではだいぶ時間がね、結構早いですよね、この後ですね、リスナーの皆様にメッセージをいただきたいと思いますので、ジングルを挟んでよろしくお願いします。
はい、
トークライブラジオ夢の種。いつまでもあなたの笑う顔が見て。
それでは吉田さん、リスナーの皆様にですねメッセージをよろしくお願いします。
はい、本当にその健康で長生きピンシャンコロリ BSK っていう活動でいろいろやってますけども、自分の命は自分で守るっていう、そういうような感覚になっていくっていうことがやっぱり大事なのかなっていう。災害の時にも、天然バラバラに自分の命を優先的に避難をするっていうのと同じことで、健康っていうのもそういうようなことで、自分自身の命を自分で守っていただきたいっていうふうに思います。よろしくお願いします。
そうですね、そういう活動がね、はい、全国に広がるといいですね、
はい、
ありがとうございました。本日は NPO 法人国保ヘルスアップ事業支援協議会理事長の吉田昌司さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。今日の吉田さんのお話を聞かれて、これからの生活に一つでも健康になるヒントをいただき、皆さんが平和で健康で長生き、そして楽しい人生を送っていただけたら幸いです。この番組ではこれからも人に地球に優しい生き方を提供されている方々をご紹介し、皆様を幸せに導くお手伝いをさせていただく、そんな番組作りをしていきますので、よろしくお願いいたします。本日のお相手はパーソナリティの藤林直子と
吉田昌司でした。
それではまた来週水曜日朝8時自力でどうでしょうでお会いしましょう。それでは良い一日を。いってらっしゃい。
いってらっしゃい。歩いていきたい。いつまでもあなたの笑う顔が見てたいから、ありったけの愛で抱きしめるよ。届くかな今僕はこの精一杯の愛をあなたに歌うよ。不器用なラブソング。